ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。人生がこう、盗まれているというか、我々の人生は実は自分の人生じゃなくなってるというですね、大きな問題がありまして、それを少し続けたいんですけども、いつも言ってますように、同じような話題を取り上げてますとね、凝ってくるんですね。で、少し論旨も乱れてきますので、今日は、科学教室を久しぶりにですね、やろうと思います。久しぶりに科学教室をやろうと思いますとですね、今度はどういう問題が起きるかっていうとですね、何番だったかなって言うんで、多分42番だったかななんて思ってですね、42と一応つけましたが、もしかすると間違ってるかもしれません。題名はこれまでの科学に反するプラスチックのゴミの問題ですね。この頃こういうの多いんですね。私のように今まで科学というものを我々好きで、事実を積み重ねて論理的に解釈して、いわゆる科学的に処理をしてですね、まあそれを学生に教えてきたような私なんかの立場から言うとですね、何言ってんのかなっていう感じなんですね。別に科学の新しい発展もあって別に構わないし、今までの概念がどんなに覆されてもいいんですけども、それもやっぱり科学的に、論旨がちゃんとしないとですね、オカルトになっちゃうんですよね。それで、このプラスチック、プラスチックのゴミの問題っていうのは、なんかプラスチックのゴミがすごく危険であると、まあいうような人がいてですね。これがまあ、都知事とかそういう全くの素人の人が、恐怖心に駆られたかなんか政治的なことなのかわかりませんが、まあそういう人が言うのはまあまあ、可愛いなと思うぐらいのことなんですが、プラスチックの専門家が言ってるもんですからね。だから、ちょっとこの場を借りて、これ質問と思ってもいいんですが、もしこれの反論があったらですね、専門家の方がぜひネットを通じてより正しい社会を目指すという点でですね、それは人間のことですから自分が間違ってることもあるんで、ここで正直に僕の気持ちを言うんで解釈をですね、ちょっともし反論していただければ反論してもらいたいと思ってますが、プラスチックは使うとゴミになりますよね。そのゴミになる廃棄物のプラスチックは今リサイクルしてるというんですけど、本当はリサイクルしてないんで、捨てられてるんですけども、しかし、日本の街並みとかね、そこら辺を見ますと、プラスチックはむやみにそこら辺に捨てられてるってことはないんですよね。ゴミとして捨てたり、分別ゴミとして捨てたりされてるんでですね、単に非常にごく少量は、ゴミとして海に落ちるっていうことがあるかもしれませんが、ほとんどないんですね。で、この現在問題になっているプラスチックゴミの世界的な発生源というのはどこかっていうとですね、二つありましてね。一つが先進国で一番大きいのはこれだと思うんですね。先進国ではプラスチックほとんど捨てられてないんですけども、処理されてるんですね。捨てても処理されてますから。焼却されたり、埋め立てたりしてますからね。それが、海洋なんかに出るはずはないんですね。実際出てないんです。で、発生源の一つはですね、先進国がリサイクルすると言ってですね、開発途上国にプラスチックを出すんですよ。で、なんで出すかったら、先進国ではちょっとプラスチックを再生してもですね、リサイクルなんかしたって、そんなリサイクル製品を買うような人がいないんで、やっぱり品質が悪くなりますからね。例えばペットボトルをリサイクルしてペットボトルにしようと思いますとね、全部原料に戻せば別ですけど、そうするとものすごく高くなっちゃうんで、適当な時にペレットっていうその粉砕したものでね、ペットボトルなんか作ろうもんなら、ペットボトルが割れちゃうんですよ。そのとこが欠陥になって。そうすると、例えばスーパーでペットボトルをね、水だったらまだいいんですけど、お醤油とかそういうの入ってるでしょ？そしたらもう大変なことになっちゃうんですよ。お醤油とか油とか。だから結局ペットボトルをリサイクルしてもペットボトルにすることはできないんです。これは科学的にできないんですね。原料に戻せば別ですよ。原料に戻すと大体僕の計算ではコストが8倍ぐらいになります。お金が8倍ぐらいかかりますから、ちょっとこれはできないんですよね。そうしますと、結局は開発途上国に出すということになるんですね。ところが開発途上国ってのはなんで開発途上国かって言ったら、あんまり物を使わないから開発途上国なんですよね。ですから先進国が物をものすごく使って、それをその開発途上国に輸出してもダメなんですよ。もう一つは開発途上国ってなんで開発途上国かって言ったら、貧乏だから開発途上国なんですね。ですから先進国でもお金的に処理できないプラスチックゴミをですね、開発途上国に持ってったらしょうがないんですよ。 だけどまあ開発途上国これ買ったりするんで、それを防ぐために1989年にバーゼル条約っていうのが締結されまして、先進国のゴミを開発途上国に出しちゃいけないってことになっております。で、これは残念ながら私の知っている情報ではね、日本は先進国なんかでも結構悪者なんですよ。もしかしたら東京都も都知事さんあんなこと言ってるけど、東京都のゴミをですね、開発途上国に出してるかもしれません。本来は環境省かなんかがね、ちゃんと管理しなきゃいけないんですけども、リサイクルはすると言ってしてないっていうのがほとんどなんですね。ですから私、愛知県に住んでる時に、ちょっと調査したらですね、愛知県のペットボトルのゴミっていうのは、中国にその当時出してましたね。中国から製品が入ってきたら、その帰りの空船に積んでね、中国に持ってって、それで捨てちゃうんですよ、今度は。まあそういうことなんですね。税金を使って少し金もらえるもんですから、まあそういう、まあ本当にこう環境とは全く関係ない世界で取り扱われてるんですね。で、開発途上国は実際上悲鳴を上げてるんですよ。これやっぱりね、お役所が本当に環境を良くしようとか、そう思ってたら、数値を公表してくれるといいんですね。日本が不当にって言うとまたこれ不当じゃないって言うんで、日本が、廃棄物のものを開発途上国に持ってったのはどのくらいの量か。相当多いんですよ。だから日本人っていうのはなんかこう綺麗事を言って悪いことを裏でするっていうところがありましてね。まあ、そういうところあるんですね。それで、もう一つの原因はですね、中国が、主に中国がそうなんですが、中国ってのは我々国際的な約束事とか、そういうのを守らない国なんですね、あそこは。そのうち守るようになるかもしれませんけど、今のところは自分が正義だって主張してるだけでね。で、まあ、大西洋なんかを航行してる中国の船からですね、じゃんじゃん、海に捨てるんですよ、ゴミを。で、ゴミでもね、まあ、鉄とか、その重たいゴミは全部こう沈むし、まあ、水みたいに割とこう、すぐ、水にふやけちゃうっていうものはまたいいんですけど、プラスチックはまあ、水には強いんで、浮いちゃうんですよね。そうするともう、比重も軽いんで、海水に浮いて、で、海水に流れてカリブ海なんかに行ってしまう。これが目立つんですね。まあ、日本に漂着するプラスチックゴミも、まあ、東京都もあんなこと言ってますけど、全然、内容は明らかにしてませんが、これこそ、環境省がですね、日本に流れ着いているプラスチックがどこで捨てたものかってすぐわかりますから。これ発表すればいいんですけど、そうなるとすぐ中国が流したってことはバレるんで、まあ、中国びいきの都知事さんなんかはもちろん言いません。で、そうなりますと今度はマイクロプラスチックってプラスチックがだんだん小さくなって砕けたりしましてね。それがその魚のお腹の中にあるだとか、それからマイクロプラスチックがあると、この頃なんか変な人食いバクテリアとかいうまたですね、全く科学的ではない言葉を勝手に使いましてね、マイクロプラスチックから人食いバクテリアができるっていうのはですね、全く、まあ今までの科学とは全く違うものが出てきますね。プラスチックっていうのはもともとは人間の体もこれプラスチックですから、科学的にはプラスチックですからね。まあ例えば私がよく言うように、女性の足を見ると足の筋肉はポリアミドというプラスチックで、女性が履いているストッキングですね。足に履いているストッキングもポリアミドっていうもので、ものは同じなんですね。ただ人間の体になっている場合を足といい、その上に履くとストッキングというということなんですね。で、もちろん自然界にはあまりないプラスチックもないじゃないんですけども、主にはローみたいなものですね。それが一番こうマイクロプラスチックって、マイクロプラスチックあんまりなりませんが、まあなるとしたらそれなんですね。それらは、まあ昔からですね、まあ、ロウとかなんとかいうことで、石油というのもあれ、生物の死骸ですから、海の底にはね、生物の死骸がいくらでもあります。それが、そのうち、生きてる魚が沈んでですね、そこで、そのうち腐敗してですね、それで今でいうプラスチックの残骸と同じ成分になります。それで工業的に作るプラスチックはですね、人間が工業的に使ってるプラスチックっていうのは分解しやすいんですよ。なんでかって言ったら極性器、ちょっと科学的なんですけど、極性器が多いんでね、そこで分解しますから、すぐダメになりますね。地上で使ってる分には性能がいいんですけども、海の中なんかではすぐ持ちません。加水分解なんかされますからね。ですから、残るものは、ロウみたいなものが若干残るんですね。で、これはもう今まで随分研究もありまして、私もプラスチックの劣化っていうのを随分研究しましたから、まあ、専門的に詳しいし、論文もいっぱいあるんですけども、 そういったもので真面目に研究してきた私たちとしてみればね、プラスチックが捨てられてってのこれもおかしいし、それが分解が遅くてってのこれもおかしいし、それがマイクロプラスチックになって魚の中に溜まるっても例外的なものはありますけども、一般的ではありませんし、それにバクテリアがその繁殖するっていうのもちょっとおかしいし、全部がおかしいんですね。しかし、このおかしいことを、まあ、プラスチックの研究者なんかが言ってるもんですからね。やっぱそれちょっとまずいだろうと思いますね。まあ、理由は研究費との関係があると思いますけども、まあ、いくら研究費がそうでもね、やっぱり人間としてやるべきことじゃないことはやってはいけないと思います。まあ、一般の人はですね、私はこう思ったらいいと思うんですね。プラスチックはまず、ゴミにならないっていうか、その野原にあるようなことにならないのが大切で、ゴミはプラスチックとかじゃなくてね、野原に捨てちゃいけないんですよ、海とか。だからそっちはね、犯罪ですから、環境問題とは関係ないですね。犯罪をまず止めるってことです。このプラスチックゴミについては、まず日本が犯罪してるんですね。バーゼル条約で、開発途上国に出してはいけない廃棄プラスチックを出してるという問題がある。それから開発途上国とか中国が、今度はゴミを野原とか、海に捨ててはいけないのに捨ててる。この二つの犯罪によって起こってることであって、これ環境問題と違うんですね。犯罪によって起こるものを捨てたら包丁でね、例えば台所にある包丁で人刺したと。これ環境問題だと言ってもですね、それは犯罪なんですね。で、犯罪と環境問題を区別するってことと、ぜひですね、マイクロプラスチックとかプラスチックの廃棄物が問題になると考えておられる専門家の方がおられたら、ぜひネットを通じて反論をしてほしいなと。こう思います。そして、もし、万が一、さらにもしですよ、そういうことを研究費を取るためにということでやっておられる人がいたらですね、やはりもう少し科学というものを正面から取り組んでほしいなと、そういうふうに思います。